はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活層です。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ、そういうことで、今日も始まりました。今日ちょっと変わった形でお届けしようかなと思ってるんですけども、今日のお相手はこちらの方になります。
はい、こんにちは。ちょっとお腹を痛めてしまった石原です。光です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いつもね、この豆たけコーヒーで収録してるんですけど、今日ももちろんそうなんですけど、光ちゃんがここにいるはずだったんですけどね、なんかちょっと体調が、っていうことで、今日はひかりちゃんは自宅からコラボ収録っていうことで。
ありがとうございます。はい、
ね、この形が、一応できるっていうのがスタンド FM の、まあ、いいところでもあったりとかするので、これ、前にもちょっとそれっぽいことをしたことあるような気がするんだけど、まあ、また久しぶりだったんで、うまくいくかどうか、とりあえずいってるよね。
はい、私も一応、はい、喋りやすく喋れてるんですけど。
じゃあこのまま、ひかりちゃん
ぜひ。リスナーさんにいい形で届いたらいいなと思ってます。はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
さあ、早速、始めていきたいんですけども、今回は、前回のゲストの方が、矢野翔太郎さんでした。で、矢野翔太郎さんからの、ご紹介で、今日はこちらの方に来ていただいてます。矢野ゆかりさんです。こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、
お願いします。
はい、お願いします。
はい、まず、いつものように、ゲストの方から、メッセージいただいてるんで、こちらを、紹介させていただきますね。はい、背景お母様、いつもお弁当を美味しくいただいております。これからもどうかよろしくお願いします。さて、ラジオ出演おめでとうございます。ヤバ系についてたくさん語ってくださると思います。子供が生き生きとする場所はやっぱり魅力的です。どんどん子供が元気になってきていると思います。素晴らしい。お母さんの活動を応援していますといただきました。
ありがとうございます。
はい、ね、
メッセージをいただくと改めて
ね、
なんかそういうふうに思っててくれたんだな
っていう、なんか直接なんかお話、
ね、こういう家ではあんまりそういう話は、ね、そうですよね、しないですけど、ね、
はい、聞いてくださってる方はにちょっとだけ説明すると、今日のゲスト矢野ゆかりさんは、まあ、なんとなく分かってる方もいらっしゃるかと思いますけど、矢野翔太郎くんの、まあ、背景お母様から分かると思いますけど、はい、お母様でいらっしゃいます、
はい、
でお母様を紹介していただいたっていう流れなんですけど、はい、ひかりちゃんは、はい、ゆかりさんのことは、
はい、そうですね、はい、なんかイベントかなんかチラシかなんかを私に行った時が最初のきっかけでしたかね、
うんうん、
した時は、
うん
う
ん、でそこから、まあ、やっぱ役場にも私もいたりして、ご挨拶は何回か顔をさせていただいたりとかっていうところですね、
うんうんうん、まあ、今日の、ひかりちゃんも、まあ、多分ね、いろいろ聞きたいこともあると思うんで、ぜひどんどん、
はい、
聞いていっていただければなと思うんですけども、まず今日はどういう話からいこうかなと思って、またいつものようにノープランなんですけど、まあ、お母様っていうところからちょっと話広げていこうかなとかって思うんですけど、まあ、翔太郎くんの、まあ、お母様で あらせられるっていうか。
ちょっと、恥ずかしい。
うん。まあ、翔太郎くんの、回でもちょっとお話ししました。矢野、
はい、
柿坂にある、
はい、
矢野電機、矢野書店さんの、
はい、
で、でいらっしゃるわけですけども、
はい、
ゆかりさんでいいですかね、
はい、
もう
どうぞ、
ね、
はい、
ゆかりさんは、はい、もうずっとヤバ系でっていうことでよろしい、ちょっとゆかりさんの話をちょっとお聞きしたいなと思って、
もともとは37年になりますかね、
うん、
37年前に、佐賀の方からお嫁に行きまして、
うん、あ、そうなんですね、
はい、それからずっとヤバ系の方に住んで、はい、元 ともとは佐賀の、
あ、そうなんですね、
はい、人間です。
へ、はい、じゃあその、アギオさんとどこかでお知り合いにな
って、ご縁がありまして何も知らない耶馬渓に嫁いできたんですけど、
うん
うんうん、すごいね、山の中で、
うんうん、
こう入ってくる時はわーって思ったんですけど、
どんな印象でした耶馬渓って、不安、すごい田舎だなと思いました。やっぱり
こうね、あの日田の方から入ってくる時はね、
うんうん、
もう山国からこう入ってくるんですけど、もう山ばっかりで、
うん
うん、でも耶馬渓の方に入ってきたらすごいこう景色が、ね、
うん、
綺麗になって、
うん、
あ、こんな綺麗なところだったんだなって、
うん、だったんだなって感じ
ですね、 こうね、あんまりこうね、最初のイメージはなんか、あ、もう山の中に行くっていう感じ、
あ、やっぱ佐賀でもその都会の方にいらっしゃった感じですか、うんうん、
いや、都会ではないんですけど、
うん、
すいません、あの山の中ではないので平地なので、
うん、
まあ、福岡とも近いし、
うんうん
うん、そんなに、うん、買い物とかもね不自由しなかったんですけど、
うんうん、
なかなかね、こちらの方は買い物行くのにも ね、
そうです
ね、往復1時間もかかりますしね、
うん、
うん、ちょっと不便だなってそういう気持ちは
同じくひかりちゃんもこっちに来た感じで、やっぱ不便だなとか、耶馬渓の印象でどうだったの？
そうですね、まあでもやっぱりもう自然豊かな場所だなっていう印象と、
うんうん
うん、あ、でも食べ物はとにかく美味しかったですね。もう、胃袋をつかまれたじゃないですけど。美味しいってなって。
うん、
うん、まあ確かにこう、買い物とかも、でも意外と車あったらいけるなっていう感じで、
うん、うん、
うん、楽しく暮らせていますけど、なんか今お話聞いてて、
うん、
なんかゆかりさんがね、なんかすごい耶馬渓にいろんな活動されてるから、うんうん、もうてっきり地元の方かと本当
に思ってたぐらい。いや、俺も。いや、俺もそう思ってたんだけど。
びっくりしました。
どうなんだろう、あの、まあ、うん、感覚的には、なんか、まあ、地元の方もね、一生懸命その地元の活動されてる方いらっしゃるけど、うん、さっきもちょっと、この収録の前に少しお話してた方も、
はい、
一人二人いらっしゃるけど、
はいはい、
そういえば外から来られた方だなとかって思って、はい、ひかりちゃんもそうだし、
うん、
まあ、ひかりさんもそうだし、うん、そういう方がすごくこう、耶馬渓のことをなんか盛り上げてくださってるような印象ってあるんですけど、どうですか？
ね、私がね、なんかそういうこう、地域のこととか福祉とかにこう目覚めたのは、あの50歳になった頃に娘が大病したんですね、
うんうんうん、
でその時に骨髄の移植とかいろいろこう考える時間があって、
うん、
で骨髄バンクに登録したりして、
うん、
で自分も実際こう、あの提供することになって、そういう経験体験をして、ちょうどその頃に、あの民生委員になってもらえませんかっていうお話があったんですね。そこからなんか変わりました。
へ、はい、あ、じゃあそれまではそうでもなかったみたいな感じですか、
うん、
そんなに、
うん、もうなんか、あの地域のことよりももう自分のことで精一杯みたいな感じだったんですよ。でまだあの50歳ぐらいだったから、
うん、
まだあの先輩たちがね、うんうん、元気な先輩たちがいっぱいいらっしゃるので、
うんうんうん、
まだそこまでは目がいかなかったし、
うんうん、
そういう役割も なかったので、
うん、
はい、その民生委員になってからいろいろこう、うん、考えること
。今もずっと民生委員でいらっしゃいます
よね。そうなんですよ、ね、で50歳からなってね、
うん、
今もう14年15年目ぐらいになるんですけど、うんうん、ずっと同じ役目をいただいていて、
うん、
私はあの主任児童院って言ってね、
はいはい、
あの子どもたちを見守るっていう役をいただいていて、はい、その関係でいろいろこう勉強もさせていただいて、
うん
うん、あの本当にあのやることなすこと、うん、なんか本当にこう子どもたちにこう目線が行くように、
うん
うん、
民生委員とちょっと、うん、あの勉強不足で申し訳ないんですけどあの民生委員と、
うん、
それから児童、
うん、あの大体民生児童委員って言って、うんうん、 院生員の方はお年寄りも子どもさんも両方見守るっていうことなんですけど、うんうんうん、その中で特に子どもたちを見守ってくださいっていうのが主任児童院っていう役名なんですね。
なるほどなるほど、うん、
だけど最初私がそれいただいた時にすごいこう重い役だなと思ってできるかなと思ってたんですけど、まあ5年数重ねるごとに、
うん
うん、なんかもう自分ができることをやっていこうっていうことで、
うんうん、
子どものイベントをやったり、はい、子ども食堂をしたりとかですね、うん、そういう感じでやってます、
うんうんうん、はい、ひかりちゃんどう、やっぱそのゆかりさんはやっぱすごいこう活動されてるようなイメージあるよね。
まあ、もう本当ありますし、なんかもともとお子さんをね中心としたこう、まあ、ファンマルシェをこうやっぱやられてるイメージが強かったので、まあ、教育とかなんかそういうのもすごいこうなんて言うんだろう、お勉強とかされていたのかなとかちょっと思ってたんですけど、今もねお話聞いてこうちょっとした役割からの始まりっていうのはすごく驚きました。
そのずっと例えば学生の時とか、そういう方面のお勉強してたとか、はい、そういうわけでも全然なくて、
幼児教育とか、
うんうんうん、
いや全然です。
あ、全然なんですね、
はい、全然です。
うん、
ただあの地元であの子どもたちにあの日本舞踊を教えていたの で、
はいはいはいはい、
でこれも淵野先生からのつながりで、
うんうんうんうん、
あのこういう役をやってみないっていうことでお話しいただいて決まったような感じで、
うんうんうん、そうだ、だから日本舞踊の話も聞かなきゃいけないんだよな。なんかだからいろいろされてるから 何聞こうみたいな感じですけど、まあちょっとあっちゃこっちゃしちゃったな、なんか。まあ民生委員、児童委員、あの、はい、主任児童委員されてるっていうことがまず一つ大きくあって、
はい、
それから、その今お話してた日本舞踊の話ですよね。
日本舞踊はこっち、ここに耶馬渓に来てからずっと、うん、教えていますので、
うんうんうん、
もうね最初に教えた子どもたちはもう40代半ばぐらいになってるかな。
日本舞踊はずっともともとされてたってことですか。
そうですね、佐賀の方でやっていて、で子どもたちにも教えたいなということで、
うんうんうんうん、
こっちお嫁に来てから、
はい、
教室を今もやってますけど。
そうですよね、
はいはい。
ひかりちゃん日本舞踊どうですか。
あ、ごめんなさい、私も全然正直分かっていないんですけど、
うんうんうん、
日本舞踊私の友達が一回なんかやってた子がいたようなっていうところで、うん、実際どういった なんだろう内容というかどういったことをされるんですか。
日本舞踊って知らないですか。踊り、あの着物を着て、うん、扇を持ったり、
そうでも
傘を持ったりいろいろ小道具があるんですけど、
ありますよね、うん、なんかでちょっと俺もよく知らない、なんとか竜とか、うん、なんとか系とか、うん、なんかいろいろなんか流派があってとかあるんじゃないですか、
ね、うん、あります。
でその中の私はこれをやってますみたいなことですか、
うん、私は藤間流、
あ、はあはあ、
をやってます、はい、
で藤間流の、うん、まあ、こういう日本舞踊を、うん、ができるからそれをじゃあ子どもたちに、
うん、そうです
ね、みたいなことですか。
すごいあの踊りってね、
うん、
あの日本古来からね伝わっている芸能なので、
うんうん、
で着物着たりするのですごいね子どもたちの情操教育になるんですよ。
うん、
でこう舞台で踊るじゃないですか、
はいはい、
したらね度胸がついて、
あ
の学校での発表とかも、
はい、
堂々とできるようになるし、
うんうんうん、
あの中学生ぐらいになるとねコロッと変わります。
うーん、
すごい自信持って、
うーん、もうすごい小さい子から、
うん、
頃からやっていって、
うん、
もうずっと続けていってみたいな感じになる、
ね、そうですね、
うん、いやね、なんかちょうどタイムリーっていうか、
うん
うん、それこそ、まあちょっと日本舞踊とはちょっと違いますけど、昨日、お祭りがあって神楽をずっと見たんですけど、なんかすごい、なんか久しぶりにちゃんと神楽って見たような気がして、なんかちょっとあれ、でもなんかすごく、その今言われたみたいにその舞台の上で、その堂々と、こう、演技っていうんですか？なんか、踊りをされるじゃないですか。で、それが、やっぱその先のいろんなことにやっぱつながっていくんだ、うん、それがね結構若い方がすごい結構いらっしゃってやってたんですけど、うん、なんかあの すごいなとかって思いながら、単純にすごいなとかって思いながら昨日見てたんですけどね、
うん、もうね、早い子はあの幼稚園の頃からあの家に来てたんですけど、うん、ずっとこう最初はね集中する時間がねもう10分ぐらいしかなくて、うん、あまり稽古できなかったんですけど、
うん、
大体中学生ぐらいになるとね、
うん、
もうすごい自信に満ち溢れたような、
へ、
うん、踊りも学校生活も、
うん、
例えば生徒会のなんか役をしたりとかね、みんななんか優秀な生徒ばっかりになって、
そうですね、うん、やっぱ人前に出て何かをするっていうのってすごい大変で、僕もあんまり苦手な方で、なんかそれをねなんかどうやって培うかっていうのってなかなか難しいんですけど、例えばその小さい時からそういう経験をするっていうのはだいぶで、発表会っていうのは何ですかね、あのそういうので出てその大勢の前でやるわけじゃないですか、でそれがやっぱだいぶやっぱ小さい時からそれをやってるのはだいぶ違うんでしょうね。
違うと思いますよ、やっぱり自信につながっていって、
うん、
やっぱりこう今あんまり習い事ってね、
うんうん、
しなくなったけどね、
うんうん、
昔は習い事しててね、
うんうんうんうん、
勉強以外にもね、
うん、
自信がつくものをね、
そうですね、
うん、
いや
日本舞踊いいですよ
え、ひかりちゃんはなんか習い事はしてたの？
あ、習い事、そうですねあのピアノちょこっとだけやったりとか、いいテニスとかしてたりしてたんですけど、
うん、
あの矢野さんはもともとどういったことがきっかけで、うん、あの、はい、日本舞踊を始めたんですか？一番最初の本当子供の頃ですかね、
私はですね、うんうん、子供の頃じゃなくて、前銀行に勤めてたんです、
うん、
銀行に勤めて、昔はあの花嫁修行みたいにね、
はいはい、
あの習い事を、しないといけないみたいな風習があって、お茶にお花にあの日本舞踊にとかね、
うん、
いろいろそういうのがあって、いや、お茶お花は向いてないな日本舞踊を始めて、でそれがきっかけで10年経って、
うん、
名取になりませんかっていうことで名取を取って、でその後にまた10年ぐらいして、その教えるためには師範、
はいはい、
教授免許を取らないといけないので、はい、それを取りませんかっていうことで、
え、じゃあ今
どんどん
師範
ですか？師範ですね。師範を持たないと教えられないんですよね、うん、
へえ。
やっぱりね、先生になるためには
うんうんうん、うん、
それなりの、
うんうんうんうん、
いろんなね、芸事はそんなのがあると思いますよ、
うんうんうん、
お茶とかお花とかね、
うんうんうん
うん、
そのじゃあ花嫁修行の一環として、まあ、ちょっと最初はね、うん、そういう感じで始めたんだけど、 そこにこう、はい、ぐっとこう日本舞踊の世界にこう引き込まれたみたいな感じはあるってことですね、
うん、はい、やりだしたらね、
うんうん、
面白いし、そういう資格を取れるんだったら取りたいなっていう、
うん、
はい、資格もね大事ですからね。
そう、でもなんかあのやっぱその習い事ってもうあんまりしてない方なんですけど、
うん、
ずっと、
うん、
で例えばその、日本舞踊とかで言うと、うん、なんか、まあ、言葉はちょっとあのちょっと乱暴になりますけど、面倒、はい、くさそうだなとかあのいろいろね、
うん、
あの服とかもすごいいっぱいあるし、
うんうん、
ね、あのどっか行ったりとかして、うん、なんかすごくこうなんか大変そうだなっていうのがあって、
うん、
なかなかちょっと踏み込みづらいみたいな感じ、うん、親としてもそう、うん、子供にじゃあどうかって言った時に、だけどそれを、まあ、親御さんもそうだし、うん、子供さんもじゃあやってみようって思うっていうのは、
うん、
そもそもなんかすごいなって僕思うんですけど、うん、やってみようって思うことがね、
うん、
ねそう思うのよ、キャンちゃんね、
うん、思いますし、うん、なんかまた小さい頃からやるっていうのがいいですよね、うん、なんかすごい所作とかをしっかり学べそうなイメージがあるので、うんうんうん、
あ
やっぱり違いますよ、
あの日本舞踊を習って、
うんうん、あの立ったり座ったり、
あ、うん、なんかこう
所作が
シュッとそう、
うん、
そうしてそうですよね、うん、なんかもうこうやってない人はなんか姿勢が悪かったりとかちょっとしたこうなんか挨拶ができないとか、うん、言葉遣い良くないとか、うん、だからなんかもうちょっと今日背筋が伸びるような感じがしますね。ひかりちゃん見えないくらいなんか羨ましいなとかって俺思うから、うん、なんかダラダラしながらしててもわかんないじゃんだって。
いやいやいや、もう私も聞きながらちゃんとしなきゃと思いながら
でもあの日本舞踊子供たちが踊ってるのを見るとね、可愛、うんうん、いし、うん、であのやっぱ子供自分の子供にもね、うん、習わせたいなって絶対思うと思います。
うんうん、あでそもそもでも子供さんたちもやっぱそれ、うんはい、やられたんですか。
うちの子供ですか。はい、あ一応二人とも教えてました。
やっぱり。はい、
翔太郎の方が、うん、あのちっちゃい頃から、うん、あの子はすごいあの扇を持ってはい、持ち歩いて歩、はい、あの 遊ぶような子供で、すごいしなよく踊って
そうなんです、ね、
誰が教えたでもなく、なんか不思議なお腹の中にいた時からあのそういうね、
うんうん、
教育、
うんうんうん、
影響するのかなって思いました。いや、う
ん、この間あ、まあ、ラジオに出ていただいて僕もこの間ほとんど初めてに近いぐらい喋ったんですけど、うんうん、なんて言うんですかね、あのいや割とこうなんかどっしりしてたっていうか、 あのね最初の印象はなんか大丈夫かなって言ったらあれですけどいう感じだったんだけど、はい、でも結構実はいろいろこう迷われてはいたけど、うん、でも実は真理のところではこう、うん、ここのこうしっかりしてるものを持ってるっていう、うん、だからこうなんて言うんだろう、うん、こう芯がちゃんとしてるっていう感じは、うん、だからちょっとしたんですけどね、
うん、もう親としてはね、うん、いろいろこう心配ね、
うんうん、
することばっかりなんですけど、うんうん、もうね見守っていくしかないですね、
うん、でもなんか、うん、あの今これから先、うん、まあやりたいこともあるし、うんうん、今やってることにもすごくこう誇りを持ってやられてるっていう風に言ってたので、うんうん、あなんかこう、まあ、僕が言うのもおこがましいですけど、うんうん、なんかすごく頑張ってほしいなっていう感じがすごくしましたね、うんうん、なんか こういう人材がなんか根掛けにいるっていうのはすごくいいなっていう風に僕は思いましたけどね、
うんうん、私もねずっと矢場家にいてくれたらなと思いますけど、
うんうん
うん、なんかやっぱりね人によっていろんなこう居場所がね、うん、あると思いますけど、
うん、
ねここじゃないかなって私は思ってるんですけど居場所がね、
うん
うん、
そうですか、うん、そうですか、ね、
本人もなんか気づき始めてるんじゃないかなと思いますけど、
うんそうですよね、うん、なんかまあ、あのまあ迷いながら、うん、あのいろいろこうやりながら、うん、まだね、うん、あの決めてってもいいんじゃないかなとかって思うし、うん、だからまあそういう意味では、まあ、まあひかりちゃんもまだ若いうちにこっちに来てねまだ迷いながらかもの部分とかもあるかもしれないけども、うん、でもやっぱで矢場家っていうところが、うん、こういう風にしたらいいんじゃないよかいいんじゃないのとかってこうあの後ろからかなんか背中を押してくれてるみたいなこととか、
うん
うん、なんか実際なんか光ちゃんの宿とかなんか矢場家の山がこう後ろからね背中を押してくれてるみたいなところにあるので、ね、
そうですね本当やっぱいろいろね悩んだりとかどうしようかって思うことありますけど、
うん、
なんかそういう時ってやっぱりどうしやっぱ良かったって思うのはね地域の皆さんだったりとかいろんな方がいろいろ優しい声かけてくださったりとか、うん、実際に作業手伝っていただいたりとかすることでなんか本当あだったなって思うことがいっぱいあるので、
うん、
なんかであとそれで言うと翔太郎さんもちょうどあのこの前あの本屋場系 あのイベントのところでちょっとご一緒させていただいたことがありまして、
うん、
その時にですね音響をやられてたんですよ、
はいはいはい、
で私はあのちょっと司会を実はやらせてもらっていたんですけど、うんまあ、その時に結構バタバタな中だったのでちょっと私もどうしようどうしようってなってた時があったんですけど、うん、そこで翔太郎さんがあ今なら喋っていいよとかすごい優しい声をかけてくださったので、
うん、
あすごい本当優しい方っていうのとなんかさっきあの広武さんがおっしゃってた通りこうどしっというかこう凛とされていた、
うん、
なんか芯があるような強さっていうのもすごいあの前からちょこちょこ感じていて、
うんうん
なんかそんな方がやっぱね地域にいてくださってすごく心強いなっていうのは思っていました。
うんうん、
うん、
いかがですか岡田さんとしては
嬉しいですね、
うんうん、
もっといっぱいいろんな人と関わっていって、
うん
うん、自分のね居場所を 作っていってもらいたいなと思います。
うん、なんかすごく行動力ある方だなっていうのも私は思いましたけどね。
俺もそう思った。なんかもうちょっと、うん、なんかおとなしそうな感じでなんかあんまり外に出ていかないのかなって思ってたら、うんうん、意外とあれもやってこれもやってみたいな感じだったから。
なんか今年から朗読始めて、
ね、
しっかりあの、ね、準備もしていたみたいで、うんうんうん、初めて福岡で、うん、朗読した時に一緒にあの聞きに行ったんですけど、うんうん、なかなかあの上手にやってるなと思っていつ練習したのか
なってうん、あれですか、やっぱちょっと母親っていうか親としてはやっぱすごいこう、
うん
う
ん
う
ん、
心配だからちょっと見に行ってとか、うん、なんかあの今ずっとあのひかりちゃんがあの翔太郎くんのことをこう喋ってる時にずっとゆかりさんを俺ずっと見てたんだけどなんかあの、うんうん、あの母親の顔当たり前だけど、うん、なんかこう、うん、ずっとこうされてるのがすごい印象的だなっていう、うん、感じでしたね
そうですね、まあ、いろいろあの、ね、やりたいことがあるみたいで、
うんうん
うん、
いろんな人に助けられて、
うん
うんうん、そういうところはなんか微笑ましいなって、
うんうん、
頑張ってるなって思います。
でもこれもやっぱり、うん、あのゆかりさんがこうそっとこう、うん、なんて言うんだろう、うん、こうあ、こうじゃないのってこうなんかあの押し付けがましくじゃなくてね、
うんうん、
あのそっとこういう風にどうとかって、うん、あのしていって行ったのが、うん、その自然とこう翔太郎くんの方にこう伝わっていってるんじゃないかなと思って、もしかしたら少し時間かかってるのかもしれないけども、うんうんうん、でもそれがあの全然いい感じで今動き始めてるっていう、うん、そんな印象ですね。
そうですね、
うん、
なんか結果なんか私たちがあのこういう風になってほしいなっていう方になってるのかなって、
うんうん
うんうん、そんな感じを
結構子供って、
うんうん、
まあ、うちもそうかもしれないけどやっぱこうどこかでこういう風になってほしいなって思うじゃないですか、うんうんうん、だけど、うんうん、なんか目の向かってこういう風になれよとかは言えないけども、うんうん、でもどこかでやっぱ子供の方もやっぱそういうのを組んだりとかもするし、なんか両方のなんかこうちゃんとこう意思がこう実はどこかでビタッとこう合ってくるみたいな感じがあって、最終的にはそっちの方向に、だからもしかしたらこの間ね、あのそう、ひかりちゃんの親戚だったりおばあちゃんだったりがねうちに来てくれたりとかして、であのおばあちゃんがすごい素敵な人だなって僕思った、すごい素敵な人だったんですけど、あんな感じのになっていくのかなひかりちゃんみたいな、うん、感じでやっぱこう、うん、そうなのかなってこうずっと見てて、今の話も聞いて最近のそういう出来事とかもね、ひかりちゃんも多分素敵なおばあちゃんになるんじゃないかなと
かまだまだその前にお母さんです、
でも本当翔太郎さんのね、
うん、
あの落ち着いた雰囲気のねお父様譲りか、うん、あの落ち着いた感じと、うん、ね、お母様そのゆかりさんのね社交性っていうのが本当にこういいところがすごくたくさん現れているなっていう印象で、
うんうんうん、
なんかもっと翔太郎さんがこれからもね前に出てあのゆかりさんも含めて一緒にこうまた活動されるのかなとか勝手に想像したりして、
うんうんうん、
なんかそれもすごく素敵だななんていうのは今ちょっと思いました。
そうそう、だから、今後、そのゆかりさんと、
はい、
その翔太郎くんの、
はい、
なんかこう一緒になんか活動するみたいなことがもしかしたらあるのかなみたいな。
でもあのうちの主人は、うん、社交性から言えば主人の方がすごい社交性がある人で、
うん
うん、はい、あの主人と息子はすごい趣味が合ってて、
うんうんうん、
音楽、
うんうんうん、
アニメとかも大好きだし、
うんうん
うん、だけど私とこうつながりよりもなんか主人の方とも、
うん
うん、音楽とかね、
うんうん、
特に、
うん、
主人はあの音響するし、
うんうん、そうですね、
は
い、
うん、
まあ、私はその次にお手伝いするみたいな感じ、
うんうん、まあでもなんかそれこそこう家族がなんか仲良くっていうか、うん、あの見ててねなんかこういいご家庭なんだろうなっていうのが、多分あの矢野さんをご存知の矢野一家の 方々をご存知の人は、うん、多分皆さんそう思ってるんじゃないかなとか思いますけどね。なんか
うちのお父さんもあまりこう一人であのゴルフ行ったりとか、うんうん、そういうタイプじゃないので、
うんうんうん、
お休みの日は家族で、
うん、
あの行動するっていうのが、
うん、そうそう
ほとんどですね。
素敵。
そうなんか家族が仲良くされてるイメージ、うん、まあ、うん、あの年賀状一枚でなんか判断するのもあれなんですけど、ね、いつもそういう、はいはい、うちも、うん、あのいただいたりとか、うん、あのしたりとかして、うん、今もね、うんうん、やっぱそうやって家族で一緒にいる写真とかを、うんうんうんくださったりとかするとかっていうのが、うんうん、やっぱ多分仲良しなんだろうなとかって、うん、とかね、あとね、まあこうやったらあれかもしれないけど、やっぱあの翔太郎君のことを翔ちゃんっていう風に言ってたじゃないですか、
はい、
でまあまあまあの年齢じゃないですかもうで、ね、秋葉さん、あのお父さんの方も翔ちゃんってちょっとポロッと言ってたんですよね、うん、だからあ多分そういうところも含めて、うんうんうん、なんか仲良しのあの今もいい関係を築けてる、なんかまあもちろんねお当てなんだろうなっていう感じが、僕はそういうところでちょっと思ったんですけどね、
う
ん、
そうですね、うん、お父さんが優しいもんね、
うんうんうん、うん、いやもうなんかそうほんわかしていいですよだからなんかこの間はその、ひかりちゃんの、ね、まあ、親戚っていうか、まあちょっと垣間見えたりとかもして、で今日はその矢野さん一家のこととかも、なんかその家族とか、うん、その家庭とかがこう、うん、なんかこう円満にっていうか、うんうんうん、なんかすごくいい、うん、こうね、うちみたいなところに家族でなんか、うん、あのひかりちゃんなんかみんなで来てくれたりとかさ、そういう感じとかすごくいいなとかって思って、こういう感じのその子家庭とかがいっぱい、なんか例えば耶和家にもいっぱい増えていったりしてくれたらすごくいいし、なんかそんなね、ひかりさんどうですか、なんかいいよねとかって思わない、なんか
本当に良いですし、今回ちょっとすいません、私でその、ね、家族を案内してて、耶和家って本当どの世代でも楽しめる場所なんだなっていうのをすごく感じましたね。うん、あの普段は友達とかが多いので、うん、ちょっとこうアウトドア要素を入れたりとかして案内して、うん、でも今回おばあちゃんだからあんまりはしゃげないから、どう落ち着いた感じとかって考えても、うん、やっぱここに連れて行こう、あそこ行こうっていうプランが考えられたので、
うん、
なんかそういった意味でヤバッケの魅力って本当いろんな視点からあるなっていうのをすごく感じました、うん、
なるほどなるほど、
うん、だからまたね、うん、あのファンマルシェとかを今度お子さんに向けてだったりとか、
う
ん、こういろんな世代に向けた発信っていうのを今もやってるし、これからもできたらもっともっと面白くなりそうだなと思ってます。
本当に、あ、
そうですね、
あのひかりちゃんいいこと言った、あのアンファンマルシェのね、あの話をやっぱちょっと聞いていかなきゃいけないんだけど、今日だいたいあの時間になってきたんで、あとアンファンマルシェの話はあの、次回に集中的に、
はい、
聞かせていただくとして、
はい、
あの今日はあのこの辺りにしたいと思いますが、まず、はい、そのアンファンマルシェがの開催が近づいてるということで、
はい、
ちょっと、ゆかりさんの方から、お知らせ的にちょっと言っていただけるとありがたいなと思って、
はいはい、今年もですね10月の20日の日曜日に、10時から春祭館前の駐車場で、アンファンマルシェを行います、
はい、
これは子どもたちを中心としたお祭りなので、もう子どもたちの交流が目的です。でステージの交流とあのマルシェがあの会場に並びますので、親子で楽しめるイベントとなっています、
うん、
はい、
ぜひ、
はい、ぜひ皆さんで、はい、ご来場ください。
10月20日の日曜日の10時から、
はい、10時から15時まで、
15時まで、
はい、
なんか例年あれですよね、はい、あの矢場家、役場の駐車場でやってたけど、今年はまあ、はい、あの改装中っていうことでってことですかね。
そうです、そうですね、
うん、
来年からは役場の方でできると思うんですけど、今年まではちょっとあの、
いうことですよね、
はい、
なんか今年だけあの、はい、今までずっと毎日来ていただいてた方はあれって思うかもしれないですけど、はい、今年だけ、春祭館で、
去年もね、
あ、去年もそうでしたっけ、あ、去年と、
去年と今年と、はい、
春祭館でやりますんで、
はい、
お間違いのないように、
はい、
はい、ということで、アンファンマルシェの話はじゃあちょっと次回に、はい、 詳しく聞かせていただくことにして、
はい、
今日はこの辺りにしたいと思います。じゃあまた次回、
はい、
また矢野さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでひかりちゃん、今日は終わりにしたいと思いますんで、はい、はい、ではでは皆さん、次回またお会いしましょう。さよなら。
この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。